フォトテック。
こんにちは、アクセリです。
こんにちは、陽平です。
この番組ではほっと一息つけるテックの話題をテーマに雑談を交えつつ話していきます。陽平さんにはお知らせしていたんですが、実はお便りが届いております。
嬉しい、本当いつも嬉しい。これ
ね、紹介してもいいですか？
はい、
ラジオネームカムロさんからです。ね、カムロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
クシーさん、陽平さん、こんにちは。クシーさん、対応おめでとうございます。ありがとうございます。私も右肩が痛くて一度整形外科を受診したんですが、レントゲンでは何も出なくて様子見です。加齢で肩の腱が切れると放置しても治らないので、手術は必要になる可能性もあるようでビビってます。うん、年が明けても症状に変化が見られないので、次は MRI を取ると思います。まだドキドキは続きそうです。陽平さん、鎌倉殿終わっちゃいましたね。
そうですね、
私も全部見ていたんですが、小池栄子さん、栄子さんの演技が光っていたと思いました。最終回の場面は私的にはちょっとしっくりきませんでした。献血のラブラッドは私もアプリを入れています。血管が浮きにくいので、ナースさんが難儀されるようで、冬場は特に出にくいみたいで、行くべきかどうか迷っちゃいます、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね。
うん、
私の方から行くと、ね、退院しまして、おかげさまで、
はい、
なんとなく、あの、実はまだ療養は続いてまして、仕事は再開できてないんですけど、そこそこ元気に療養しております。元気に療養ってなんだ。
まあ回復してきていると。
そう、ちょっと難しいとこですね。正直あんまり体力がバチンと戻ってる感じもしなくて。
なるほど。
本当にちょっとしっかり療養しないとなっていう感じではあるんです、はいはい、まあまあ元気って感じですね。鎌倉殿ね、
鎌倉殿ね。
そういえばあれどうですか、
はい、
どうする家康見てるか、陽平。
見てますよ。
あ、見てる。
6時にどうする家康を見て、はい、7時に晩飯を食べながら鎌倉殿を1話から見直してます。
どういうこと。
おかわり。今だから、そう、どうする家康第2話が終わったとこなんで、はい、鎌倉殿も第2話を見終わってますね。
怖いな、
うん、
味わい尽くしてますね。
あ、この頃はなんか良かったなみたいな。
まだみんな平和だったみたいな、
うん、すごいですよね。あれ1年間、たった1年間なのに小栗旬が全く違う人に見えるんですよね。
ああ、なんかそれは気持ちは分かる気がする、うん、
すごい変わったなって思って。
私ね、あの、どうする家康1話見たんですよ、うん、
はいはい、
今回は行くかも、ちょっと一緒に伴走してみるかと思って見たら、
うん、
あれと思って、鎌倉殿の方が圧倒的に良くないって思っちゃって、まあ、脚本なのか監督なのか分かんないですけど、
はいはいはい、
まあ、そもそも絵作りが全然違うじゃないですか。
そうですね、結構その作りが違う作品だと思って見てるかな、うん、
そういうのもあって、なんか鎌倉殿ってすごい重厚な感じだし、そのすごいしっかり撮影してるなっていう印象がすごい強かったんですけど、うん、どうする家康、結構なんかペライ CG みたいな感じのがすごい見えて、 あと結構みんな、なんというか演技も軽い感じで、まあ松潤がああいう感じだからか分かんないですけど、なんかちょっと合わないかもと思って、うちはもう2話目はもういいかってことになりましたね。
はあ、なるほど。
今からでもいいから鎌倉殿を見ろって奥さんに言われました。これを見るぐらいだったら鎌倉殿を最初から見ろって言われて、はいって言っておりました。
なるほど。なんかまあちょっと比較されて結構しんどそうだなっていうイメージありますね。どうする家康っていう、
なんかね、時代的につながりがちなんですよね、あそこは。
うん、まあそうですね、鎌倉時代と江戸時代って離れてるけど、うん、まあ、徳川家康はすごい鎌倉幕府に影響を受けてる人だから、
うん
うん、なんかそこをちょっと、まあ、あと直後のすごい流行った鎌倉殿の直後に始まったドラマなんで、どうしても比べられちゃうっていうのがあるから厳しそうだなっていうのは思ってますけど、まあ、
ね。
ちょっと僕はでも徳川政府もよく知らないんで。
お、なるほど、はい、ネタバレがないってことですね。
日本史の勉強がてら見てるって感じですね。
なるほど。あの、山田裕貴って出てきたと思うんですけど、あの、本多忠勝、
本多忠勝、
彼は要チェックですよ。 ネタバレかこれは。
わかんない。
まだ大丈夫なはず、
うん。
彼は要チェックです。彼あのデビュー作が、うん、あの僕特撮好きなんですけど。
ああそっちからなんだ。
そうなんですよ。ゴーカイジャーっていうねもう10年以上前の作品なんですけど。
はいはいはい。
もう昔の戦隊の人たちをこう鍵にしてそれに変身できるっていうなんかちょっと すごい特別作だったんですけど。それに出てたのが確かデビュー作なんで、うん、ずっと応援してるんですけど、彼はねいい役者ですよ。ぜひ期待して見ててください。
はい。
あとラブラッド入れたっておっしゃってました。
そうですね。結構なんかツイッターとかでもホットテックの感想で見かけたんですけど、ラブラッド入れてるとかラブラッド入れて献血に行きましたっていう方とかいらっしゃって、
ね、
うん、びっくりしましたけど。
その後行きました？献血。
行きましたね。
行ったの？あれからまだ2週間くらいしか経ってないですけど、すごいな。月1ぐらいですか？
月1は確実に行きますね。
すご。
ラブラッドで事前問診してから行きました、ね。
おお。そうなんかあの、うん、カムロさんおっしゃってますけど、冬場は特に血管が浮きにくいっておっしゃってますけど、陽平さん平気ですか？
はい、僕は、はい、結構血管が盛り上がってる方なんで、
あ、なるほ
ど、あの看護師さんに喜ばれますね。どっちでもいいって言われますね。
わかる。
右か左かとかないみたいな。
わかります。僕もね入院してる時あの平均年齢がすごい高い病棟だったんで、
うん、
串井さん本当刺しやすくてめっちゃ助かりますって言われました。血管がプルプルしてて血管が逃げていくって言ってキャーキャー言いながら刺されました。なんだそれって思いながら。
まあでもそうですね、浮いてこないと
ね、
なかなか
大変そうですよね。
そうですね、時間もかかるし、
ね、
うん、どうしたらいいんだろう。
でね、これ見ながらそういえばと思って思い出したんですけど、結構前に話題になったのが、
うん、
テルモっていう会社があるじゃないですか、医療機器メーカー、
はいはい、
ここがベインビュアっていうのを作っていて、で2018年に発売してるんですけど、ちょっと後で URL 貼りますけど、静脈可視装置ってやつがあるんですよ、
うんうんうん、
で何かっていうと近赤外線、遠赤外じゃなくて近赤外線を照射して静脈の太さとか血管走行を可視化する装置なんですって。でそれ照射すると、まあ、いわゆるこう SF 映画みたいにこうビャーっとこう光るんだけど、うんうん、その血管の位置がビーってこう見えるんですって。
なんかあれですね、緑色の光、
そうそうそうそう、
なのかな。
緑色の光が照射されて血管のとこだけ、まあ、黒いというかなんか違う色で見えるみたいな感じなんですよ、
は
い
は
い
は
い。
で
ね、2018年の発売なんですけど、
うん、
ね、2018年度に50台の販売を目指すって言ってるんで、これあったらいいんじゃないと思って、で見たらね、あのフレックスってやつとビジョン2ってなんか2つあって、多分このフレックスってやつが充電式バッテリーで持ち運びやすいハンディタイプなんですって。
へ
え、ね、これ例えば献血の場所に1箇所に1台入れたら結構使い回せんじゃないのと思いながら見せたけど、価格は160万円。
まあまあまあ、医療機器ってやっぱり高いですよね。
ちょっと高いですよね。
そっか、まあでも献血ルーム 1箇所につき160万だったら全然出していいんじゃないかなっていう気はしますね。
ねえ、これあったら結構静脈見えない人にとってありがたいんじゃないの、うん、って感じしますけど。
そうです、
ね、いやでもこれ製品名で検索しても全然話題になってないな。ちょっとあまりまだ普及は難しいかもしれないですけど、
うん、なるほど。
これねあると、
うん、
まあ男性ね結構あの血管出やすいと思うので、女性とかね出にくいと聞くのでいいかもしれないですよね。
確かに本当に、うん、あんま自分は経験はないんですけど、その献血行ってその打てなかったとか、うん、 せっかく行ったのに、なんか、いろんな理由で返されたりとかであるらしいんで、
はいはいは
い
ね、
うん、こういうのあるとちょっとそういうのが減らせそうでいいなっていう気はするけど、
ただ見えているのと差しやすいのはまた別な気がするんですよね。
確かに どうなんでしょうね。
で
刺したことないからな、わかんないな。
そう、普通に失敗されるんで、僕もね、一番大事な手術前の、あの、うん、結構太い点滴を入れるとき、はい、普通に、あの、あ、ごめんなさい、もう一回いいですかってやり直しされたんで、あれ結構きつかったからな。
なるほどな。
見えてるのとうまくいくのはまた違う話なんで。
僕ね、しょっちゅう行ってるからかもしれないけど、まあ、この辺でとか。
はいはいはいはい。
まあ、普通に盛り上がってるから。
お、
相当刺しやすいみたいで、
あ、 そうなんですね、
あんまり失敗も失敗経験も実はなくて分かんないんですけど。
なるほど、うん、まあでもね、こういうのが普及すると幸せになる人は、
そうですね、
多いんじゃない
ですか。なんか普通に注射からその光が出ればいいのにってちょっと思いますけどね。
確かに、ドライバーみたいな感じで、
うん、そうそうそうい
や、ただこれちょっと見てる感じ、そんなに小型化はまだまだいけない感じですけどね。
まあ160万の光ですからね。
そうですよ。すごい、そんな主語がでかい感じがする。
安易には取り付けられない。
確かに。
そっか、
まあでもね、技術が進んで普及がしていけば、うん、こういうのはどんどん小型化されていくんで。
そうですね、
ぜひやってほしいですね。
うん、これは本当に普及してほしいかも
ね。
はい。
ちょっと普及してほしい話で一つ最近のネットニュースを紹介していいですか。
はい。
まあ洋平さんご存知だと思うんですけど、スターリンクってご存知です、
うん、はいはい、衛星インターネット。
そうです。
はい、
今でめっちゃ安いんですよ。
スペース X かな。
そうです、あのイーロン・マスクがね、もともとやっていた、はい、今もやってる、ちょっと分かんないけど、
はい、今やってます。
理論上は地球上どこにいても一応サービス対象範囲で、まあ、彼らがじゃあサービスするよってなったら、まあ対象になるみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
まあ、そのウクライナの時もなんかじゃあスターリンク提供するよみたいなのをやったりしてたっていうのがニュースになってたと思うんですけど、
うん、
これは日本でも今サービス使えるようになっていて、月6600円なんですけど、
うん、安い。
なんと最初の初期費用っていうんですかね、ハードウェア、
うん、
これがあの衛星なんで、衛星を傍受するためのこういわゆる昔のテレビアンテナみたいな感じのハードウェアを最初に買わないといけないんですけど、うんうん、それがですね、もともと7万3000円だったのが、
うん、
いきなり3万6500円半額になったっていうので、うん、この1月にちょっと話題になってましてね。
おー、
これね、ちょっと気になってる。
そうですね、
やっぱ今までってね、うん、NTT との基地局の距離でこう ADSL とかあと光回線のね、うんうん、こう入れられるみたいないろいろあったと思うんですけど、
うん、
これさえあれば例えば山奥にね、いたりも、
そうですね、
北海道の山奥に住んでいたとしても超高速インターネットが。
そうなんですよね、
超高速なのかな、軽くね、あのツイッターで
速いみたいですよ、
速度どんくらいみたいな見たんですけど、だいたい90とか200メガとか出るっぽいんですよね、うんうん
う
ん、
全然いいじゃないですか。
いや、これでね6600円だったら全然いいと思うんですよね。
もう6600円って普通 の、 あの光インターネットと一緒ぐらいですからね、
うん、光でもね100とかのところって普通にありますからね、うんうん、
すごいな。
だってこれいわゆるプロバイダー料金みたいなのも込みってことですもんね。
うん、
いやちょっとまあ置き場所とかね、いろいろその向きとかしてあると思うんですけど、
はいはい、これはねかなりアンテナを置く場所は開けた場所じゃないといけないらしいですね。
あ、
だから多分ベランダとかだとちょっと厳しいかもしれない。
あとあれどうですかね、天気。
あ、どれぐらい影響を受けるんでしょうね。
いや台風だってなって ごめんちょっとしばらくインターネットつながらないわってだったら困るじゃないですか。
うん、確かに
天気どうなんだろう、どれぐらい影響出るのか分かんないですけど、
ちょっと興味あるなこれ。例えばその僕らみたいにその日本の都市部に住んでる人とかより、
うん、
山間部とかあとはすごい離れた島とかに住んでる人とかがこれ普通に使えるんだったら、
ですよね、めっちゃいいですよね。
逆にもう選択肢として他のものが上がらないんじゃないですかね。スターリンク以外ないって感じじゃないですかね。
確かにここと競争しようって思わないですよね、なかなか。だって衛星バンバン打ち上げてますよ、やっぱりね。スペース X ぐらいこう体力がある会社じゃないとこういうサービスはできない気がする。
そうですよね。いやなんかこうイーロン・マスクがやってるのって結構こういうインフラに近い部分のビジネスが多いっていうか、
うん、
まあ、スペース X 自体はこう火星に住むみたいなのを多分最終目標にしてる会社だと思うんですけど、
うん、
このスターリンクがあればまずインターネット回線を何も線を引かないで用意できるようになるわけじゃないですか。
そうですね。
あとはなんかソーラーシティっていう太陽発電の会社とかも確かイーロン・マスクってやってて、
うんうん、
テスラはなんかバッテリー事業をやってて、
そうですね、
でテスラの車自体も電気で動くから最終的に電気とかガスとかの線も引かないでも問題なく暮らせるみたいなのを作ってる気がして、
うん、すごいですね。マジで火星で生きてくつもりでやってんでしょうね。なんか
確かに
ねえ、なんかいろんなこう、うん、地球由来のものからこう手を離そうとしているのかな、彼は。すごいな。
そうですよね。電線とかガスとかを配管しないで全然、
ねえ、そうですよね、うん、
生きていける環境っていうのを作ろうとしてるのかな。
ツイッターは何をしたいのか正直よくわかんないけど、まあそれは置いといて。そうか、割とね、最近宇宙ビズっていうメディアがあって、
うん、宇宙ビズ、
それ結構見てるんですけど、そこもね、人工衛星とか、うん、宇宙のその話、
うんうん、
結構たくさんいろいろ記事が出てて面白いのでぜひね見てほしいんですけど、
はいはい、
それもね面白いんですよ。
これスターリンク今6600円って言ってるけど、
うん、
そもそも1万1000円だったんですね。
あ、もともと高いのが月額も下がったっていうことなのか。
そう、月額も半分近く下げてる。
なるほど、
ちょっとすごい下げ幅だな。
これで一気に普及させてまたドンと値上げしてみたいなのがあるとちょっと辛いですけどね。そんなことするみたいな。
どうかな、
他に選択肢なくなった状態でそれされたら払うしかないですもんね。
なんかテスラもすごい値下げしたんですよね、確か。
テスラ、そうですね、
直近でテスラもね、
株価も随分値下げしたという話を聞きますけど。
テスラって乗ったことありますけど。
お、日本で。
うん、日本で。
どうですか、
試乗会に行って僕は運転できないんで。
おう、そうか、免許はね。
同僚の人に運転してもらって、
はいはい、
横に座ってたんですけど、なんかね、確かに値下げできそうな車だなって思いましたね。
お、高いのはバッテリーだけじゃねってことですか。
なんて言うんだろう、まあエンジンとかがないしモーターだし。
ああ、確かに。
だってボンネット開けたら何にも入ってないんですよ。
それ結構ショックだな。
荷物入れですよ。
すごい
空間があるだけで、うん
うん、
すごい。極論するとラジコンみたいな車なんですよ、
はいはい、でけえスマホみたいな感じですよね。
今までの複雑な車の構造がかなりなくなってるから、これもしかしたら結構安く作れるのかもって思ったんですよね、
うん、乗り心地はどこなんですか。
どうだろう、
普通。
あんまり車に乗らないかわかんないけど、
違和感は感じない。
ああはい、静かだなとかあったけど、タブレットがでけえなとかありましたけど、
まあ、日本だとね、その全自動みたいな感じではないと思いますけど。
そうですね。あと車幅がちょっと日本で見る車に比べるとでかいなって、うんうん、僕が乗ったのはモデル S ってやつなんですけど、
はいはいはい、
ちょっと大きいなとは思いましたけどね。
一回乗ってみたい気はするな。
試乗会に誰か運転好きな人に声かけて試乗会についていくのがいいです
よそうか、僕は免許あるから行ける気がする。
あ、そっか、
ちょっと行ってみますわありがとうございます。テスラで結局なんだ、スターリンクの話からテスラで落ち着いちゃいましたけどちょっと試乗会に行っていきたいと思います。
根元テックでは皆さんからの感想をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグハッシュホットテックをつけて、感想や取り上げてほしいテーマなどをぜひツイートしてください。またお便りは番組公式ツイッターからリンクしています。ご用の方はそちらからお願いします。番組が気に入っていただけた方はぜひポッドキャストアプリや Spotify などで購読をよろしくお願いいたします。